はい、皆さんおはようございます。今週も始まりました、よっさんの独立ラボです。今日は16回目ですね。5月17日の朝6時のマレーシアからお送りをしております。で、先週は労働のない世界を妄想してみたという回でですね、結構開けた瞬間から普段聞いてくれてないであろう、私の友人でもないであろう人が結構聞いてくれて、まあ世間的に興味の高いエリアなのかなという感じも少ししたという回でございましたが、今週はですね、ちょうど昨日の夜、まあそういったことに関連する、まあ、セミナーといいますか、お話し合いをするような場を、にちょうど参加をしたと。オンラインですけれども、ということもあって、でちょっとふと、そういえばそうだよなと思ったこともあったので、今日のテーマはですね、不登校という素晴らしい家族体験ということでお送りしたいなと思います。さて、この番組、よっさんの独立ラボはですね、私48歳、3児の父、海外在住のよっさんがですね、昨年、体調を壊したことをきっかけに、自分らしい、新しい生き方を模索してみる、リアルドキュメントを発信していく番組です。日々の学びとか、失敗、感謝、喜び、へこみ、等々、いろいろなものを発信していって、誰かの何かのきっかけになればな、ということを、および今、私自身が楽しいからやっていると。という番組でございます。で、今回はですね、まあこれ、何人か友人からもですね、不登校ネタもいつか上げてねと言われていたということもあったので、まあやっとそれを実現するというようなところでもあります。で、簡単にですね、我が家がどんな不登校体験をしたのか、不登校体験というですね、素晴らしい家族体験をしたのかということをお話ししたいなと思います。で、始まりはコロナでしたね。コロナ、COVID-19 がやってきてですね、2020年頃だったと思いますね。長女が、我が家3人、長女、長男、次男と言いますけれども、当時、中1、受験をして、中学、結構東京のいい女子の中高の学校に受かって、で受かってすぐに学校閉鎖みたいな、世間的にですね、こう、みんな家にいるというような状態が起きて、コロナで。で、学校が始まった瞬間にちょろっと入学式とかは行ったけれども、学校に行かないと。いう時期が続きましたと。オンラインで授業をするみたいな。の時に、家は文京区にあって、学校は六本木にあったんですけれども、そこ行くのにですね、なんか別に友達がいないとか、これから作るところでしたし、なんかそういうのが苦手な子でもないし、勉強が苦手というわけでもないし、受験は希望の学校に受かったし、なんかそのいじめられたとかそういうことでもなく、単になんか学校に行く意味がよく分かんなくなったと。で、ちなみに未だにですね、話しても、ちなみに長女と長男が不登校になったんですけど、約3年ぐらい、2人とも、なんで不登校したと思うって聞いても、いや分からんって言うんですよね。なんか理由が本人たちも自覚しているわけでもない、で親も自覚しているわけでもないっていう感じなんですけど、で、そうこうしているうちに、その当時小5ぐらいだった長男も、その時受験勉強も始めて塾とかにも行き始めてましたけれども、塾も行きたくないとなって、で学校も行きたくないとなって、でこれも別に友達もいるし誰かと関係性が悪いわけでもなく、ただ学校に行かなくなると。で、当時剣道とかも結構強かったんですけども、剣道もやめてしまったという状態になって家に引きこもると という状態になりましたね。で、不登校になるとですね、まあ、これ全員が全員か知りませんけれども、まず昼夜が逆転します。夜に起きる、昼間は寝ているという状態で、部屋からあんまり出てこなくなりますね。で、まあ、いわゆるインターネットの世界、ゲームとかの世界に没入しています。もちろんですけど、我が家も何時、ゲームをさせるときも、何時間以内ねとか、先宿題をしてからねとかって、もちろんやってたんですけども、不登校がやってくると、そんなこと言ってられなくなるんですよ。バチバチ喧嘩もする、喧嘩っていうか、その言い合いとかがあったわけじゃないですよ。そうなんですね。我が家不登校の時に、家庭内の空気がすげえ悪かったかというと、そんなことはなかったんです。私が、こう、イラついて、怒鳴ったことが一度だけありました。どうすんねん、みたいな。なんで学校行かへんねん、みたいな。怒鳴ったことありましたけど、まあ、その時だけ家庭内の空気が、なんていうか、ちょっとピリッとしましたけど、まあ翌日になれば、ケロッと、なんかあったっけぐらいの感じに子供たちもなってたし、まあ、僕も、あ、怒鳴るって何の意味もねえんだなっていうのを痛感したっていうのは、いまだに覚えてますけど、で、まあそれを除けば、基本家庭内で、すごく空気が悪いってことは別にないんですよ。ただ学校に行ってないだけ。で、ちなみに、次男、その当時まだ小3とかですか？小2とかかな？の次男は普通にサッカーをしていて、サッカーに救われたというか、まだ小さいっていうのがありましたけど、不登校的なものにならずに、まあ、上2人が不登校しているのを子供は見てるけど、普通の生活をするという感じでしたね、次男。で、こうなるとですね、何が起こるかというと、そうなんですよ。親が自分を責め始めるんですよね。まあ、特に母親である私の妻が、あ、自分の教育を間違えてたのかな、みたいな。で、まあ、我が家は、典型的な、ちょっと古めのスタイルというか、妻が専業主婦、私が働くっていう、ちょっと昭和な、共働きではないスタイルだったので、まあ特に妻が、まあ、そんなこと言ってはなかったですけど、まあ自分の中では結構へこんでいましたよね。あ、自分のせいでこうなってしまったのかなって。で、私は私で、こう、何か良くなかったんかなとかっていうふうに、こう自分を責め始めるわけですよ。で、妻は妻でそういう、まあ、セミナーというんですか、そういう不登校の人たち、親とかが集まったり、アドバイスをしてくれる人がいるようなセミナーに参加して、で、私はその時にコーチングを始めましたね。子供の話をちゃんと聞いてないなって思い始めたので、コーチングの勉強とかも始めたりとかもしましたね。でも当時コロナなので、私も在宅勤務をしていて、やっぱり家にいて、子供2人が家にいて、昼間起きてこなくて、夜起きてずっとゲームしてるっていう状態になると、さすがにその状態に、ただまあ怒鳴ってもどうしようもないので、もう在宅していることが辛くて、その当時、勝浦って、こう千葉県の勝浦に、賃貸の別荘を借りてですね、ちょっとこうワークフロム勝浦をして、ちょっと気晴らしをするみたいなことも半年ぐらいかな、1年ぐらいでしたかね。まあ、家賃も数万円っていう、めちゃくちゃ安く借りれたんですよね、当時。で、温泉もついてて、源泉かけ流しの温泉ついてて、そこから仕事をして、っていうような気分転換もしたりしてましたね。まあ、いわゆるこの数年間っていうのは、私が今から振り返ると、てか当時の感覚を見ると、本当に地獄でしたね。何しても楽しくないですよ。旅行とかももちろん行かないし、行けないし、なんか、例えば、外で人と、まあ、ご飯食べたりとかなんかしてても、何にも楽しくないですよ。その大きな事件っていうか、頭の中にそれがあるので。っていう数年間だったなと、今になって思いますね。まあ、ただ、我が家がラッキーだったなと思うのは、これよく聞くのは、 登校になるとお母さんが自分を責めていろいろ頑張って、でもお父さんは何の、なんていうんですか、そこに関わってくれないみたいな、我関せずみたいな状態になって、それで夫婦仲が悪くなっていくみたいなのを聞いたりしますけど、我が家は夫婦が責め合うことはゼロでしたね。私も妻の責任とは1ミリも思わなかったし、いや、なんなら私はもう海外出張を含めて家に全然いなくて、で子供3人を育てるって超大変なので、それをこう嫁に任せきりになっていた部分もそこそこあったので、まあ、とは言いながら毎週末のように子供が小さい頃は毎週末キャンプ、もう年間に20回とか多分キャンプ行ってる年もあったし、なんかそれなりに子煩悩というか家庭的な父親はやりたくてやってましたけど、まあ、それでもやっぱり日々の生活でいうと妻に任せきりになっていた部分というのはかなり大きかったので、嫁さんが悪いと思ったことなんて一度もなかったし、で、まあ、前回かなんかいくつかの回で言いましたけど、まあ、お互いに、まあ、敬意というか尊敬というか感謝というかそういうものは持ち続けられたかなとは思いますね。お互い苦しんでるけどお互い認め合って、ああお前たまにはコンサート行ってきたらとか、たまにはライブ行ってきとか、たまには俺カツラ行ってくるわとかいう感じで、お互いがお互いをこう、まあ、助け合えたっていうこと、それからあとは次男がいてくれたこともでかかったですよね。上二人がそうやって学校に行ってないのに、自分もたまに行きたくない時もあるのに、こうずっとこう、まあ空気を読みながらっていうんですか、ニコニコしながら変わらず生活をしてくれた次男の存在には本当に助けられたかなと思いましたし、あとはこれまあ不思議なことにというか、まあどうなんでしょうね、普通不思議じゃないのかもしれないけど、私もこの自分の家に不登校児が2人いるっていうことに対して恥ずかしいと思ったことは一度もなかったんですね。今もない。なのでなんか職場とかでも、実はそうでっていうことを周りの人にも相談してましたし、なんかそれが恥ずかしいこととかっていう感じはなかったですね。いや、ただ、いや、このまま受験もないだろうなとか、このままもしかしたら中卒なのかなとか、そういう意味での焦りっていうかね、いうのはありましたけど、なんか恥ずかしいとかっていう感覚はなかったっていうのは、まあ、ある意味ラッキーというかあったなっていう感じはしましたかね。で、そこからですね、まあ3年ぐらい続くんですけれども、2023年の7月に私は、まあそこから夫婦でいろいろ考えた結果として、ちょっと環境変えようかとなって、まあ、海外移住をするわけなんですけれども、それが2027年の7月に会社辞めて、で9月とか11月にマレーシアの視察して、で12月に移住をすると、12月25日に移住をしましたね。でそこから2024年の3月に私は、まあ、アジア、まあ、仕事をシンガポールの仕事っていうのがあって、まあ、新しい仕事について、で、まあ、日本の会社だったので日本でしばらく働いて、2020年の6月からアジアにまた戻って、で9月からシンガポールに単身赴任をするというような生活をして、ということでしたね。で、まあ、その間長女が2023年に通信制の高校、まあ、中学校は3年間数日しか行ってないけれども一応卒業はして、で通信の高校に入学をしましたね。で2024年頃ぐらいから日本の大学に行きたいと、で法律を学びたいと、あと心理学を学びたいというようなことを言い出して、で、まあ、将来こういった仕事がしたいということを言い始めて、ましたね。で長男はというと、2024年の1月からマレーシアのインターナショナルスクールに行き始めたんですけれども、もちろんですね、いきなりパッと学校に行って、 仕事、友達作ってみたいなことは全然なくて、まあ、学校に週5日行ったことっていうのは多分1年間で一度もなかったんじゃないですかね。で、2020、で、ちっちゃい高校に、ちっちゃい学校に入ったんですけど、2025年の8月、まあ去年の8月からは、もう少し大きな学校に転校したんですよね。だいぶ落ち着いてきたので。で、そこで友達ができたり、まあ女友達も含めてでき始めて、で、学校が楽しくなって、まあもちろん学費もめちゃくちゃ高いんですけど、そういう自分が贅沢な状況にあるっていうこともだんだんと自覚をする年齢になってきて、で、勉強も英語も含めて結構自発的に真面目に取り組む、結構サボる子もいるんですけど、結構ちゃんと勉強をして、で、英語でのコミュニケーションにもだんだんと自信がついてきて、で、もう今や友達、新しく来た日本人とか外国人の友達と先生の通訳とかをやるぐらいになってきて、で、やっとこの今年になってやっとですね、毎日学校に行くっていうことがやっとできるようになったというような状況になって、まあ、今はもうめちゃくちゃ楽しく生活してますね。もう学校に行けって言わなくても全然行くし楽しいから。で、学校から帰るのも嫌だって言ってますし、で、まあ、そんな状況なんですよね。で、まあ、今から考えるとですね、本当に強がりでも何でもなく一言で言うと、マジで不登校になってよかったなって思ってますね。不登校が我が家に、まあ、海外生活、海外の仕事の経験を運んできてくれたし、我々親にとっての海外に住む、特に妻にとっては英語も喋れない状況からの海外在住、そして今の私の独立、それからこの不登校を乗り越えたっていう自信だとか、こういうネタにもなるし、で、海外に行ったことによる視野の広さっていうのも得られたし、また日本を見る視点っていうのも全然変わったし、数えきれないもののいろんなものが得られたので、本当に不登校になってくれて本当によかったな、心から思ってるっていう感じなんですよね。で、まあ今から思えばですよ、なんで不登校になったかっていうと、進路も個性もバラバラの子どもたちを何十人まとめて同じ教室で同じことをやらせる教育って、いや、そりゃ合わない子いるよねっていう当たり前の事実に改めて気づかされる。で、まあ軍隊教育のこうね、確率教育をいまだに引きずってて、夢っていう文字を習字で全員に同じ文字を書かせるっていう夢のないことをしたりするじゃないですか、いまだに。で、別にそれ自身が悪いことではないし、それはそれでいい面もあるんですけど、合わない子供がいたって、それを驚くことでもないし、当たり前だよねという感じもするし、まあ、2020年の当時ですよね、はやっぱり子供がどんどん大きくなってきて、なんか別に心から受験させたいと思ってるわけじゃないけど、まあ、受験させたいた方がいいんだろうなって言って受験をさせたり、で、そうなってくると、こう今までだったら家族でやりたいこと、キャンプ行くとか旅行行くとかしてたのも、まあ、だんだんとなくなってきて、こう親が楽しむことから忘れて、まあ、お金のために頑張って働こう、将来の安心のために、よくわからんけどとりあえず受験っていうような、まあ、外から与えられるルールに従って生きるようになっていたかなと。小さい頃は、子供が小さい頃、まだ自分のやりたいことやってたと思うんですけど、なんか、どんどんと、こう、面白くない生活っていうんですかね、に流されていってたかなと。で、だから、まあ、子供たちもそれを感じてしまってたのかなっていうふうにも思ったりもするし、一方で、それを乗り越えられた一つのきっかけとなったのは、やっぱり親が海外の生活をするっていうことにトライをしたわけですよね。妻も英語も喋れない中で、今もですね、自分で毎日車を運転していますし、週1回、2回は、こう子供の送迎も含めて、自分で運転をして、国境を越えて、シンガポールまで 行って、で、まあ、自分のレッスンだったり、まあ、子供の習い事させて帰ってくるみたいな、こう海外で国境を自分一人で越えるみたいな、車で運転してみたいなことに挑戦をしていたりとかする中で、で、私は海外で初めて仕事をして、やっぱり自己肯定感っていうんですかね、いうものが上がってくる中で、子供たちにもそれが伝わったのかなというものもありますね。で、さらに私の場合は、まあ去年の適応障害を経て、まあ8月から10月は休んでいましたし、で、こう外側のルールに従って生きるんじゃなくて、自分がやりたいことにもう少し素直に生きてみるっていうことをやり始めたことで、やっぱりそれもあって、そうやってこう変わり始めたことで、まあ、今年に入って長男も目覚ましく学校が行く、学校行って友達とコミュニケーションしてっていうのが楽しくなっているし、将来こういうことをやりたいっていうのを明確に言うようになってきたし、なんかピタッとこう因果関係でつながるかはわからないけれども、やっぱ親が変わることによって乗り越えられた部分っていうのはかなりあるんじゃないかなっていうのは感じていますよね。で、まあここからは一経験者として、今不登校に直面しているお父さんとかお母さんに対してのメッセージっていう感じなんですけど、まあ、これ一経験者なのでいろんなタイプがあるし、これがなんか真理を得てるかどうかは分かりませんが、まず一つ言えること、いや辛いっすよねと、怖いっすよねと、そりゃそうですよ。特に親が、まあ、それなりになんかそういうことを子供の時に経験してなくて、まあ、普通に生活をしてきた親だった場合に子供が不登校になるとやっぱ怖いんですよ。で、初めて親をするのなんて初めてじゃないですか。2回目の親とかじゃないから。で、やり方も教えてくれるわけでもないし、で、まして正しい親の正しい教育の答えなんて存在もしてないわけですよね。で、子供が大切だからこそきつい、つらい。でもそれってそれだけちゃんと向き合ってるってことだし、別にそれに逃げ出す親だって多分いるはずで、だけどそれにちゃんと向き合ってるからしんどいわけですよね。まずはその、まあ、メッセージとして、いやしんどいっすよねと、いやそうっすよと、みんなそうっすよ。でもそこからしか得られない貴重な体験があります。絶対にあるんで、まずはしんどい、しゃあない、でもそこにめちゃくちゃいい経験があるっていうことを、まあ、信じてほしいというのが一つですね。で、もう一つは、まあ、辛い、怖いっていうのは、まあ、まさにその通りだし、僕もそうでしたけど、今から考えてみると、マジで不登校って大したことないです。どうってことないです。そもそもいい中学、高校、大学に行ったら幸せになるんでしたっけ？僕もいい大学行きましたけど、じゃあ、今こうやってね、不登校で苦しんだりもしたわけだし、まあ、本当にいい学校に行けばいいんだっけとか、いい企業に就職したら幸せになれるんだっけと、今大企業で働いていると幸せそうに見えてますか？通信高校行ったらなんかダメなんだっけとか。部活動とかって、まあ通信だとやりにくいですけど、部活動って本当にないとダメだったっけとか、中学校の時代の友達がいませんって、なんか一生困るんでしたっけとか、人生で大切なことって学校でしか学べないんでしたっけとか、そもそもどういうルートで大人になっていくのが正解ってあるんでしたっけとか。そうなんですよ、別に全然ないんでしょ。一つのルートを見て不安になってるだけで、そのルートが正しいかどうかって誰も知らないんですよ。なので、そこからちょっと外れた不登校っていうのは別に大したことないんですよ。で、実際僕、まあ恥ずかしいと思ってなかったんで、周りに相談しまくってたんですね、職場とかでも。じゃあ、いるはいるわ。不登校だらけでした。5人に聞いたら1人はいるかな。いや、もっとですかね、3人に1人いるかなぐらいにいましたし、まあ、それ以外にも、まあ、いじめがあったりとか、あとはまあ重度の障害を持って生まれてきたので、 一生こう親が面倒を見なきゃいけないですみたいな話があったりとか、なんかまあどの家庭にも何かあるかな、まあ逆に言うならそれがまあ普通なんだろうなという感じがしていましたかね。で、あとまあ何より重要かなと思うのは、子供は十分に自分自身で生き抜く潜在能力っていうのは自分の中にもともと持って生まれてきているってことですよね。それは親もそうだってことですよね。でもこの不登校っていう事件がやってくると忘れちゃうんですよね、そのことを。で、親が楽しめなくなってしまう。人生を楽しめなくなってしまって、で、さらに勝手に心配して、で、自分が心から信じてるっていうわけでもないようなルールとか価値観っていうものを子供に押し付けて、で、子供を不安にさせて、さらに自分も不安にして、そして子供が自分の潜在能力を開花させていくことの邪魔をしてしまうという悪いスパイラルに入っていく。で、このスパイラルを断ち切っていいスパイラルに戻そうとすると、多分ですけど、大切なのはまず親が幸せを取り戻すこと、親自身がですよ。で、親自身が楽しく、まあ、つまり自分らしく生きる、まあ、楽しいだけじゃないですよね。もちろん何かをやろうとして失敗することもあるし、うまくいかないこともあるけれども、こう自分らしく生きること、自分を信じてみることっていうことをやり始めると、なんか不思議と動き出してくるんですよね。で、自分にも本来の活力が戻ってくるし、すると子供は近くにいる大人、そしてである親の挙動とかっていうのを察知する天才的な能力を持っているので、子供にも本来の活力が戻ってくるんですよね。子供も親も家族としての活力が戻ってくる。まずは親が自分自身を取り戻すこと、幸せに楽しく生きること、不登校があってもですよ。そうすると、自然と戻ってくるんですよね。自然の摂理に従って、まあそういうところがあるのかなと思います。もちろん私もその渦中のど真ん中にいる時はそんなことを思う余裕はなかったけれども、でも今となってはそれを心から思うということなんですよね。まあこれが一つの答えっていうわけでもないし、人それぞれの子供たちにも個性があるし、親にも個性があるし、家族にも個性があるから、なんか一つのことが全てに当てはまるっていうわけではないんでしょうけれども、少なくとも私はそういうふうに観察をしているし、そういうふうに感じているし、改めて、まあ、不登校は本当に経験してよかったなと思っているし、改めて家族ですけど、親子ですけど、それぞれが個人でもあるので、各個人がこう自分を信じるっていうんですかね。で、こう、まあ、楽しくというか、自分らしくというか、まあ、前に進もうとするっていうことが改めて大切。この場、この不登校という、まあ、ものに対しても結局一つの処方箋になってくるのかなという感じはしたということですね。まあ、この不登校に関してはなかなかセンシティブというか、恥ずかしいと思ってしまう人もいるでしょうし、まあ、それを別に否定するものでもないので、まあ、個人的にお話をするみたいなことをもしたい方があれば、もちろん、レター等をいただいても結構ですし、メッセージ等もいただいても結構だと思いますけれども、まあ、少なくとも我が家の不登校という素晴らしい家族体験というものについて、今回はシェアをさせていただきました。はい、いつも皆様貴重な時間を使って聞いていただいて誠にありがとうございます。今週はこのくらいにしたいと思います。それではまた。